おはようございます、大魔王です。月曜日の朝でございますね。日曜日の昼間夕方夜あたりに収録しようと思っていまして、友達がね見舞いに行きますよって言ってからなかなか来てくれなくて、まあ、遠いんでね、岐阜に住んでる友達なんですけど、今から行きますって言ってから出発したみたいね。もう出発してるもんだと思ったら全然そんなことなくて、でだいぶ時間が経ってから来たので、まあ、そもそも晩ご飯の前ぐらいだったんですよ。で1時間ぐらいいたのかな。でいる前で晩飯も食って、実は昨日まで4人部屋のうち僕ともう一人しかそもそも今部屋にいないんですけど、そのもう一人の方が昨日まで外泊していたので、あ、いないから部屋で撮れるなと思ってたんです。だからもう夜でいいやと思ってたら、さあ撮ろうと思ったぐらいの時間に帰ってこられまして、まあ、しょうがないけどね、そんなの、その人のせいでも何でもないんだけど、とりあえず帰ってこられちゃったのでそこでは撮れないなと。で食堂で撮るという方法も考えたんですけど、ちょっともう今日はもう諦めようと思って、でもう翌日月曜日に、回しまして、今月曜日の朝でございます。でまあね、今日は皆さんに惜しまれつつ、入院ラジオ一応最終回の予定になってます。今回で終わり。なぜならば今のところ何もなければ明日に退院できるかな、火曜日の朝昼ぐらいにはここを出ていくことになろうかと思いますので、来週からお風呂ラジオに戻れるかな、戻りたいなと思っております。まあ家で風呂に入らないラジオになる可能性もなくはないですけど、長風呂して大丈夫かとかねあるんですけどね、なんせ1ヶ月半湯船に浸かってませんから、とりあえず湯船に浸かりたいなと思っております。とりあえず明日退院できたら近くのスーパー銭湯行ってやろうと思ってますけども、まあ長かったですけどね、皆さんにもこうして入院ラジオお付き合いいただきましたが、この1ヶ月半の間ですね、来たいなと思ってたけど来れなかった、今までタイミングがなかなか合わずに来れなかった地下にあるカフェで収録しております。中の席はあったかいんですけどね、収録するので外のこうなんていうのオープンスペースでやってるからめちゃめちゃ寒い。まあでも今日平日なんでいつも撮ってる、待合のところは絶対人多いと思うんですよ。見に行ってないけど絶対人が多いと思うんで、まあそれならばということでここで撮ってます。それもこれもですね、朝9時から散髪屋が開いてまして、髪の毛どんどん伸びてってるのにおでこの部分と後頭部の部分と無残に刈られてるので、もうスキンヘッドにしてやろうと思いまして、9時開店だから9時すぐに行ったんですけども、予約がいろいろ入ってるらしくて、こうちょっといろいろスケジュール的に難しいと。で午前中でもできんことないから待ってくれるか、もう一回来てくれたらいいよと言われたんですけど、まあ、とりあえず散髪以降にももう空いてないので今のところね、だからとりあえずスケジュールをガラッと僕の中で変えて、もうまずさっさと収録してしまおうということで今収録して、この収録が終わったら一旦病棟に戻って採血してもらって、で、リハビリに行って、戻ったらちょうどご飯が来る頃なのでご飯を食べて、で、1時から採血じゃない散髪、同じ差だけどね、血取るのと髪の毛切るのでだいぶ違うよね、散髪行って、で戻ってきてまだ時間あると思うんですけど、その間にお風呂入って、脇のねところがね褥瘡つって、もう12時間同じ体勢でずっといたから床ずれになっててね、もうだいぶ治ってるみたいなんですけど、僕はあんまり見えないので分かんないですが、薬塗ってもらったりガーゼ当ててもらったりして、で CT の検査、これが最後の検査になる模様です。この CT の検査で問題なければ本当にいよいよ明日退院ということになりそうな頃合いになってます。で、今日は終わりかな。あ、その後に友達が会いに来てくれるらしいので、4時頃かなに来てもらえるそうです。で晩ご飯食べて寝ると、明日退院という形になりそうでございます。 まあまあ、いろいろスケジュールも変更になったりしますし、明日の退院も今のままで本当に行けるのかどうかは分からないですけど、まあ、一応今のところいろんな部分で順調なので、むしろ心配されてることですね。退院はさせたいみたいなので、退院しさせようと、退院していただこうと思いますが、大丈夫ですかって聞かれるぐらいですから、いや僕は大丈夫ですと、できれば早く帰りたいし、まあ、まだふらつきがあったりとか、家の中でどれぐらいできるかっていうのは不安な部分もありますけど、まあでもなんとかなるでしょう。ここを物おじしてたら永遠に退院できない形になるので、はい、物おじしないで、出て行って普通の生活をできるだけ早く、取り戻したいなと思っております。はい、ということで、大魔王の入院ラジオ最終回、ここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王いやー、しかしこのカフェもね、結構早い段階からここにあるのは分かってたんですけど、手術の前に関してはダイエットしろって言われてたから、ご飯とご飯の間に間食はね控えてたし、ね、術後はそんな、まあ、出かけたりもしたけど、でおやつ買ったりもしてたけど、ここでゆっくりコーヒー飲んでパン食ってみたいな、カフェ&ベーカリーですからね、パン食ってとかいう、なんていうのかな、余裕がなかったというか、土日にね行きたかったんですけど、平日しか空いてないんですよ外来やってる平日しか空いてないんで、まあ言ったら外来付き添いで来て診察とかいろいろ終わるまでここで待ってる人とかもいるんでしょうね、きっとね。あとここで食べて帰る人もいると思います。まあでもね、上にね有名チェーン店があるんですよ。有名チェーン店で足が止まっちゃうんですね。だからここはね意外と知られてないから、穴場は穴場ですね。今も外のこの僕がいるね、なんていうの、カフェテリアっていうの、外の部分ね、そのスペースは誰もいないですね。まあ、誰もいないから取れてる。中の椅子もそんなにたくさんいないですわ。まあ平日っていうこともあるけど、平日だからこそ外来の人はいっぱい来てるはずなんですけどね。まあまあそんなカフェにやっと来ることができました。ラスト1日を残してやっと来ることができました。まあ来たいと思ってたんでよかったです、最後に来れて。いやー、まあでもね、1ヶ月半本当に長くて、まあすごくその4人部屋でも新しい病棟なんで、比較的ね、一人一人のスペースは広いし、トイレは一部屋ごとに1個ずつあるし、洗面も快適だったんです、すごく。だからストレスはそんなに感じてないですよね。なんせもう前にも言いましたけど、アマゾンプライムビデオ付けだったので、アマゾンプライムをもう本当に延々見てる感じ。何見たっけな、ガンダムオリジン見て、エウレカセブンの見てない映画版と OVA 版見て、猫物語見て、化け物語のセカンドシーズン見て、シンゴジラ見て、ララとか、シンゴジラ見て、ララランド見て、ラブライブ見て、ラブライブサンシャインをちょっと見たけど、なんか乗り切れなくてやめて、2話ぐらいで。で、ラキスタ見て、幼女戦記っていうの見て、ブラックラグーン、まあ、前に1回全部見てるんですけど、普通にね、放送してたのを見てたんですが、10話ぐらいまではね見てたんですよ、アマプラで。で一旦有料に変わったんで、見てなかったらまた無料に戻ってたんで、11話ぐらいから最後までプラス OVA の第3シリーズと呼ばれるやつを見て、これでね、あまりにもこう術後でしんどい時にあんなに、まあ、重いアニメを見てしまったがために疲れちゃって、ちょっと息抜きにと思って内村サマーズを見始めたんですよ。内村サマーズもね、テレビで何度か見たことがあって、テレビバージョンは30分なんですよね。でテンポも良くて面白いんですけど、本配信であるネット配信の部分は1時間とかあるんですよ、同じものが。だから30分でギュッとされててノーカット版だと考えるとその通りなんだけど、だるいの、とにかく編集が、いやいや、ここもここも切れるから30分にしてっていうぐらいダラダラして、でもだんだんダラダラに慣れてきてね、 その内村サマーズセカンドという、Amazon プライムビデオで配信になったのが2、3年前、2015年かな、4年ぐらい前ですか。もう十何年やってる番組なんですけど、まあ、ゲストと言われる人と企画によって面白さの幅がすごいんですよ。僕が見た中では鈴木拓さん、ドランクドラゴンの鈴木拓さんと、あとあのなんだっけ、交通事故2回起こして離婚して禁止になってった人、誰だっけ、そうそう、堤下さんのインパルスで、もうこれ3年ぐらい前ですから、交通事故起こす前ですからねあの非常に元気にやってらっしゃいましたけど、鈴木拓さんの回とこのインパルスの回はものすごく面白かったです。全然ダラダラする感じもなくて、まあ、ダラダラはしてる、番組的にダラダラはしてるんだけど、多分取れ高がすごく高いので、切っても切ってもあんまりだるくならない編集になってる感じでしたね。使いどころが多いというか、うん、その回はすごく面白かったです。まあ、まだまだ続くみたいですけどね。で、あとクレヨンしんちゃんの映画、これはもう前にちゃんと見たもん、猛烈大人帝国の逆襲とあっぱれ戦国大合戦と、その2本を見ましたけど、考えてみたら猛烈大人帝国の逆襲ってね、2001年なんで18年ぐらい前なんですよね。まあ展開を知ってるので初めて見た時ほどではないですけど、やっぱり泣きますね、2本ともね。この後どうなるかの展開を知らなかったら本当にもう泣きすぎて倒れるんじゃないかと思うぐらい、感動的なお話2本ですけれども、それを見まして内様に戻ってきているのが現状でございます。まあ、あとタブレットにねずっと録音し続けている普通の地上波のラジオ、これももうずっと聞いてるんですけど、聞いても聞いても撮っていく方が早いので、今現状1年近く遅れてて、入院する前の段階で5月初めぐらいだったんですよ、聞いているのが。でこの1ヶ月半の入院で2ヶ月以上盛り返して、7月半ばぐらいまで。でも考えてみたら1ヶ月半かけて2ヶ月だから、実は全然追いついてないという噂もあるんだけど、まあでもだいぶ聞きました。はい、なんとか8月に乗り込みたかったんだけど、8月乗り込むのはこの現状では無理ですね。週末が多いんですよ。週の初めはそうでもないんですよ。ただオールナイトニッポンとか入ってるんでね、2時間2時間とかかかっちゃうから、たまにこう録音できてなかったりすると逆にホッとするっていう状況なんですけど、まあ、それとアマプラとこう併用してるので、入院当初から言い続けてますけど、結局ここまでテレビカード1枚も買ってません。で、なんか何日か前の週末ぐらいかなのスマタンに、元スマップの新しい地図の3人がインタビューで出てくれるというのを聞いて見たいなと思ったので、食堂のテレビにね6時ぐらいから陣取って見ましたけど、それぐらいかな。あと昨日なんか必殺仕事人とかやってたのちょこっと見ましたけど、必殺仕事人となんだっけな、あ、法律相談所か、法律相談所をちょっと見ましたね。うん、でもそれぐらいです。まあでもテレビほとんど見なくても済むなということが分かりました。日曜日もちょっと食堂の方に行って、朝から生まれて初めてって変な言い方だけど、このシリーズの仮面ライダーを初めて見ましたね。前編じゃないけど最後の方だけ。うん、でマラソンにパッと変えたらマラソンだったので、マラソンにしてたらいろんな人が集まってきたので、まあ、そのままほっといて部屋に戻って最後ゴールシーンだけまた見てって感じでしたね。名古屋ウィメンズマラソンですか。はい、まあそんな感じで1ヶ月を過ごしてきました。テレビばっかりかよ。いやまあでも手術の後相変わらず痛くて頭痛いんで、で、病院内をね歩いたりするのはまあ言ったら全然平気なんですけど、なんか買い物行ったり一応外にね、散歩行ったりとかしてるんですが、その散歩行ったりするとやっぱり病院と違って全部フラットなわけじゃないでしょ。アスファルト道路だからさ、あの車入るとこちょっと斜めになってたりとか、まあそのなんていうのマンホールとかああいうところでちょっとした段差がある、ああいうのでやっぱりね疲れちゃう、でふらついちゃう。でこんな巨体なくせにね、 風に負ける風で飛ばされ、そんなすげえ風じゃないのにね、ふわっと吹いてきた風でおっとっとっとっとってなっちゃう。だから外に出るのはまだまだ怖いのは怖いです。だから今すぐに退院して、まあ、もうちょっといさせてくださいって言ったら多分言ってるんでしょうけど、でもそんなことをね、さっきも言いましたけど、そんなこと言ってたらいつまでも退院できないので、ここは一つ、勇気を持って家に帰って確定申告もして、まあ、一応僕の青写真では1ヶ月ぐらいは休んで、4月の半ばぐらいからは仕事に復帰できたらいいなと思って、3月の末ぐらいからは車の運転もぼちぼち始めようかなと思ってます。まあ首から下がとにかく元気なので、もうリハビリとかの先生でもね、すごいこう驚いてるぐらいの回復力なので、元よりも下手したら元気なんじゃないかと思うぐらい元気にしておりますので、皆さんご心配なきよ。1ヶ月半いろんなご心配ばかりかけまして、今から手術ですって言ってから2日半ぐらい何もつぶやかなかったので、それで結構みんなにビビられましてね、もうそのまま帰ってこないんじゃないかと思ってた人もいるかもしれない、まあ、僕自身ももう帰ってこれないかもしれないと思ってたんで、いろいろとその、まあ、傷口の写真を上げたことでお叱りを受けたりとか、まあ、いろいろしましたけど、まあ、でも元気ですよと、元気になってきましたよと、退院しますというご報告が僕にとっては義務だとやっぱり思ってるので、うん、まあ、傷はもうね、徐々にこう消えてはいくでしょうけど、完全に消えるってことはないでしょうけどね、まあ、とりあえず散髪屋行ったらスキンヘッドにしてもらおうと思ってるので、おそらくね19ぐらいの時に一度1年ぐらいスキンヘッドにしてた時期があるんですけど、だから30年ぶり、ほぼ30年ぶりのスキンヘッドになります。まあでもしばらくスキンヘッド続けるとかじゃなくて、とりあえずね頭の前と後ろが無残なぐらい刈られてるので、虎刈りとかそういう問題じゃないぐらい刈られてるので、だからとりあえず一旦リセットした状態で伸ばしていこうと思ってるだけのスキンヘッドですから、まあ、長くは続かないと思いますけど、はい、まあそんな近況でございます。入院ラジオの最終回に、ふさわしくこの1ヶ月半の入院中、ほとんどアマゾンプライムの話だったような気がしますが、ご報告いたしました。この後は短く朗読のコーナーをお送りします。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王の入院ラジオ朗読の時間、今週はですね、非常に短い11ページの作品ですね、芥川龍之介作品からピアノをお送りしたいと思います。ある雨の降る秋の日、私はある人を訪ねるために横浜の山手を歩いていった。この辺の後輩は震災当時とほとんど変わっていなかった。もし少しでも変わっているとすれば、それは一面にスレートの屋根や瓦礫の壁の打ち重なった中に赤座の伸びているだけだった。現にある家の崩れた後には蓋を開けた弓なりのピアノさえ 半ば壁にひしがれたまま艶やかに鍵盤を濡らしていた。のみならず大小さまざまの符本もかすかに色づいた赤座の中に桃色、水色、薄黄色などの横文字の表紙を濡らしていた。私は私の訪ねた人とある込み入った用件を話した。話は容易に片付かなかった。私はとうとう夜に入った後、やっとその人の家を辞することにした。それも近々にもう一度面談を約した上のことだった。雨は幸いにも上がっていた。おまけに月も風立った空に時々光を漏らしていた。私は汽車に乗り遅れのためにできるだけ足を早めていった。すると突然聞こえたのは誰かのピアノを打った音だった。いや、打ったというよりもむしろ触った音だった。私は思わず足を緩め荒涼としたあたりを眺めました。ピアノはちょうど月の光に細長い鍵盤をほのめかせていた。あの赤座の中にあるピアノは。しかし人影はどこにもなかった。それはたった一音だったが、ピアノには違いなかった。私は多少不気味になりもう一度足を早めようとした。その時私の後ろにしたピアノは確かにまたかすかに音を出した。私はもちろん振り返らずにさっさと足を早め続けた。湿気をはらんだ一陣の風の私を送るのを感じながら、私はこのピアノの音に超自然の解釈を加えるにはあまりにもリアリストに違いなかった。なるほど、人影は見えなかったにしろ、あの崩れた壁のあたりに猫でも潜んでいたかもしれない。もし猫ではなかったとすれば、私はまだその他にもネズミだのガマガエルだのを数えていたけれども、とにかく人手を借りずにピアノの鳴ったのは不思議だった。5日ばかり経った後、私は同じ用件のために同じ山手を通りかかった。ピアノは相変わらずひっそりと赤座の中に佇んでいた。桃色、水色、薄黄色などの符本の散乱していることもやはりこの前に変わらなかった。ただ今日はそれらはもちろん崩れ落ちた瓦やスレートも秋晴れの日の光に輝いていた。私は符本を踏まぬようにピアノの前へ歩み寄った。ピアノは今目の当たりに見れば鍵盤の象牙も光沢を失い、蓋の漆も剥がれ落ちていた。ことに足にはエビカズラに似た一筋のツタクサも絡みついていた。私はこのピアノを前に何か失望に近いものを感じた。大地、これでもなるのかしら。私はこう独り言を言った。するとピアノはその拍子にたちまちかすかに音を発した。それはほとんど私の疑惑を叱ったかと思うくらいだった。しかし私は驚かなかった。のみならず微笑みの浮かんだのを感じた。ピアノは今も日の光にしらじらと鍵盤を広げていた。が、そこにはいつの間にか落ち栗が一つ転がっていた。私は往来へ引き返した後、もう一度この廃墟を振り返った。やっと気のついた栗の木は、スレートの屋根に押されたまま斜めにピアノを覆っていた。けれどもそれはどちらでもよかった。私はただ赤座の中の弓なりのピアノに目を注いだ。あの去年の震災以来、誰も知らぬ音を保っていたピアノに。これどうなんですかね。これはどっちなの？小説なの？それともその芥川先生のなんちゅうのエッセイ的なものなの？どっちなんでしょうかね。まあ、どっちでもいいですけど。小説とも捉えられるし、なんせあの友人宅へ参りましたけれども、友人はほぼ出てこないので、まあ、独り言じゃないですか。独り言だから、まあ、いわゆるその、エッセイ的なものなのかなとも思ったりしますが、どっちなんでしょうね。わかりません。大魔王の入院ラジオ朗読の時間は今週で最終回でございます。来週はまたお風呂ラジオ朗読の時間でお会いしましょう。
大阪このメールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが かれたよ。トラックタイヤも扱ってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます
最後にメールを読んで終わりたいと思います。出しときゃよかったな。もう昨日おとといにはいただいておりました。大魔さん、いつも配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。どうもです。ありがとうございます。とうとう入院ラジオの最終回ですか。大魔王さんの状態を生の声で知るラジオでした。正直休む回があると思っていましたが、休むことなく更新お疲れ様でした。元北大阪タイヤ中の人のゲスト回など楽しませていただきました。5回毎回声が違うような気がしました。術後経過も良好のようで安心しました。1000回に向かって立ち止まって1000回大変だな。だって1年50回でしょ。500回やるのに10年でしょ。だから20年やらなきゃいけないんだよ。今でやっとこれで8年目ですよ。震災の起こった年の前に2月ぐらいからスタートしてるんで、まだ10年経ってないですからね。500回も迎えてないのに。はい。前回の大魔さん早くみたいです。お体お大事なさって復帰願ってますと。はい、ありがとうございます。ねえ、休まなかったですね。まあ、手術とかが週の初めだったことが幸いしましたね。お風呂ラジオはこれ8年やってて、最初の年の多分、どれぐらいだ、50回も行ってないの、20回目ぐらいにうちの父親が亡くなったんです。7月ぐらいにね。2月だから2、3、4、5、6、7、6、4、24回とかそんな分だと思いますけど、それ以外1回も休んでないので、まあその休んでないっていうのを継続できてよかったです。入院ラジオとはいえ、はい、お風呂ラジオという名目で入院ラジオをやらせていただいてましたけど、とりあえずどれぐらいの方がお付き合いいただいたのか分かりませんが、ぜひぜひ、今後もね、お風呂ラジオに戻っても、お付き合いいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。質問箱がまたね、いくつか来ているので、小学校の校歌の歌い出しまだ覚えてる。いや、小中高すべて覚えてないですね。小学校の校歌ってどんなんだろう。覚えてんのかな。友達に聞いたら覚えてるかもしれないなと思って聞こうと思った友達は中学からの友達でした。まあ、小学校からの友達で今でも連絡先とか知ってて付き合いまあまああるなんていう人ほとんどいないですからね。聞きようもないですな。朗読の中で京浜鉄道とお上品におっしゃっていましたが、京弁鉄道の間違いではないでしょうかと。1970年頃まで存在していましたが、マニア以外は知らないのかな。京都の路面電車にも乗ったことがありますが、昭和は遠い過去になりましたねと。そうなんです。ちょっと調べたんですよ、これいただいたから。確かに京弁鉄道でしたね。でも一応京浜鉄道で調べたら出てきましたけどね、京弁鉄道が。どうなんですか。まあ、京弁鉄道、その京都の路面電車っていうのは、まあ、今でも走ってる京福電車と、 A1 電鉄はほとんど路面を走ってないと思うんですが、京北電車って知ってます？京都から福井まで行く予定だったんですよ。だから京都にもあるけど福井にも京北電鉄っていうのがあって、もともと A3 電鉄と京北電鉄は同じ会社だったので、つないでまず京都の市内を、縦横無尽というか、まあ、横縦で行ってそのまま山の中を走って福井まで到達する予定だった。で福井からもうちょっとずつ伸ばして最後やったーってくっつける予定だったって話なんですけど、まあ、早々に頓挫したみたいですね。京都市電というのもありましたけれども、まあ、僕はほとんど乗った記憶はありません。僕の本当のちっちゃい頃に廃止されたんだと思うのでね、まあ、でも警備員だと思ってましたね実際ね。まあ、でも警備員、まあ、だから簡易的な電車というふうに聞きましたけど、調べたらね、はい。そしてお見舞いに可愛い女性は来られましたか？いや女の人は何か来ましたよ女の人は来ましたけど、それを可愛いとするか、これいや全然可愛い人は来てないですよっていうのも語弊はあるし、まあでもみんな僕とほぼ同世代の人しか来てないので、女の人つってもね、少し年下の人はいますけど、それは人の奥さんですし、まあ、人の奥さん人の奥さん人全部人の奥さんですね。一人大学の時の同級生が昨日か一昨日ぐらいに来てくれましたけど、まあ、それぐらいです。まあ、アイドルとか来ないですよ、そりゃ来ないです、気がします。はい、ということで、質問箱もここまでということで、さっきからねすげえトイレ行きたいんですけど、その時々にこう後ろにね台車がゴロゴロ歩いたりして音が立って収録中断してたりするんで、全然こうすげえ我慢してるんでここで終わりたいと思います。来週はお風呂ラジオ復帰できてるかな、できてたらいいなと思っております。なのでまた来週も聞いてください。よろしくお願いします。ネギラジオ最終回ありがとうございました。またお風呂ラジオでお会いしましょう。大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。